皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2019年1月3日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、平和主義のたくましさです。平成もこれでいよいよ終わりになろうとしておりますが、平成のこの30年間を振り返った時にですね、一番このアニメで言うと、歴史の筋を通したのは、今の欽上天皇なんじゃないですかね。欽上陛下なんじゃないでしょうかね。普段こう我々生活や仕事をしていると天皇の存在っていうのはあまりこう感じないですけども、この30年間こう振り返った時ですね、平成の30年間、平和主義で一本筋通したっていうのはやっぱり歴史の中で一番大きかったことなんじゃないかな。今なんかしみじみと思うんですね。こう、ラビ・バトラーがですね、前に言ってたようにですね、世の中にはこう、社会循環論があると。学問の時代。それから、富者の時代。富者ってのはお金持った人って意味ですね。それから、武人の時代。で、武人の時代が終わるとまた学問の時代に戻ると、こういう循環なんですが、まあ、戦後の日本はまあ言ってみれば学者の時代から始まりまして、で、80年代以降金が貯まってきたから、金持った人の時代になってきて、で、90年代の半ばぐらいからその金の世界がバブル崩壊で潰れて、まあ、軍人みたいなのが出てきたと。まあ自衛隊っていうよりもですね、軍人みたいな、エセ軍人みたいなやつですね。河野外務大臣みたいな、エセ軍人みたいなやつですね。雰囲気、やり方、言い方がね。で、実際にアメリカの戦争屋が日本政府を操ったりなんか、あと、原発な連中なんかも軍人みたいな連中ですよね、雰囲気がね。まあそういう類のものがですね、こう日本をこう、漏断してきたわけですよ。で、だから一番危ないっちゃ危ない時で、特に海上自衛隊を南シナ海に派遣して、あそこに巨大な海上基地を作ろうっていう話ですね。あれ一番危なかったんじゃないでしょうかね。まあ、あと何回かあったかと思いますけども、そういう巨大な基地がこういくつもある中で、で、ああいう戦争屋グループ、安倍なんかもそうですが、憲法改正して、ここで戦後の総決算をということを言ってたわけですね。しかし、それをやっぱり、まあ、止めたのが今の陛下ですよね。で、やはりこの天皇に対する評価いろいろあると思いますけども、こと今の陛下について言うとですね、靖国神社も結局一回も行ってない。天皇になってからは一回も行ってない。それからその憲法改正は体張って止めたと。安倍晋三に対してですね、本当に、まあ立ち向かって戦ったのは、まあ今の陛下ですよね。それはやっぱすごかったですね。やっぱりなんか私はお父さんのことがあるんじゃないかと思うんですね。昭和の陛下は、まあ、その若くして天皇になるわけでありますが、うん、立憲君主というその枠があって、まあ、それは昔の軍人たちがね、退役軍人たちが天皇のずっと育て役でありますから、で、しかも貢献でいるわけですから、まあ、あくまでもその立場を守ってってやってったら、結局何のことはない戦争を突っ込んで、ボロ負けしたわけですよね。まあ、反省があるとですね、それはいくら憲法の枠の中でって言ったって、莫大なその犠牲者が出て、国が自主的にアメリカに占領されてしまったわけでありますから、それは結果だけ見たら、それは偉いことだったわけでありますよね。なんかそういう意味で、今のこの陛下見てると、バーンと真ん中で、安倍と戦って、憲法改正を止めて平和を守ったっていうのは、いや、それはすごいんじゃないんでしょうかね。なんかこう、今までのこの、もやもやとした昭和を一つこう吹き飛ばすようなものになったんじゃないかなと思うんですね。まあこれもう少し時間が経つとですね、はっきりとなんかそういう評価出てくるんじゃないかと思うんですね。で、同時にこの平和主義っていうもののたくましさっていうのは非常にここでやっぱり注目すべきだと思いますね。まあそもそも今から20年ぐらい前からヨーロッパでいわゆる極右が台頭してくるわけです。極右は戦前はもちろん大幅に台頭しまして、第一次世界大戦後の、まあ、ハイパーインフレのドイツなんかでもどんどん出てきて、ナチスドイツになっていって、で、欧州を大混乱に貶めるわけでありますが、この極右勢力っていうのは大体ですね、弱者なんですよね。弱者がもっと弱者をいじめるっていう構図なんです。もうどこでも大体そうなんです。だから、弱者で虐げられてるからこそ、 もっと弱者を見つけていじめようという、そういう連鎖反応になっていくのが極右現象なんですね。で、日本もまさにそうだったわけであります。だからその、敵を見つけて攻撃してるとみんな安心するみたいな話になっちゃって、それがだから、まあ妄想的に広がっていくのは極右現象ですね。で、まあ先生もそうなんですね。あれ、鬼畜米とか言ってやってまして、で、まあなんかその妄想が妄想を生んじゃってですね、どんどんどんどん日本は絶対強いんだと。戦争なんだから勝ちと負けがあるんだけども、そんなことを冷静に考えてるのは本当に一部の軍人だけで、ほとんどの人は秦国滅なんて言っちゃって戦争を負けるなんて思ってないわけよね。公式的にはですよ。で、結局なんか太平洋戦争でアメリカと戦わなきゃならないことになっちゃって、今まで日本の軍人たちはその戦争だ戦争だと日本は不滅だっつって、その、宣伝しまくってたから、結局戦争、ここは危ないと、負けそうだからやめると、最後言えなくなっちゃってさ、これで戦争の地獄に突き落とされるわけですよね。それが昭和16年ですよね。まあ、こんな感じで、だから局が折るとですね、なんか引っ込みつかなくなるんですよ。結局局を使って一時的に政治をこう持ち上げると、後で引っ込みつかなくなるんだね。今回だから安倍現象のもとは、実はね、前原氏たちでしょ。まあ、もっと前は、小泉内閣もなかったことはなかったんですけども、前原の時にですね、中国と本格的にこと構え始めるようになりますよね。で、あの頃からだから、まあ、政権不要のですね、まあ、あの道具として、その極右を使うようになるわけですね。右翼とか愛国主義を政権不要の道具に使うようになるわけでありますよ。まあだから後ろはアメリカの戦争屋に見事に操られてますよね、それ。で、自民党なんかもっとそうで、それに加えて今度は、この円安株高持っていくと金持って連中が来ますよね。金持った連中は、あれでまたいろんな不満持ってますから、特にもう24時間365日お客にヒーヒーって頭下げてる人とかですね、若い人からいろいろ突き上げ食らって仕事してる人はすごいみんな、鬱憤溜まってんですよ、あれ。あとそれ全部吹き出しますよね。吹き出す出口があると分かりやすいじゃないですか。で、一線だからそういうのが吹き出してきたのは今から、まあ、10年近く前からかな。リーマンショックの後ですね。だから10年までいかないかな。吹き出してきてるわけですよね。これがだんだんだんだんこう大きくなって、今言ったように、前原の頃から、それから安倍政権になってどんどん膨らんで今日まで来るわけで。ですから、この世界っていうのはですね、特別なんか考えて、戦争だ戦争だ言ってるわけじゃないんですよね。気分で言ってるわけですね。戦争の現実を知ってですね、冷静に考えてやってるわけじゃないし、どっち勝つかということをちゃんと考えてやってるわけでもないんですよ。あるいはですね、アメリカの戦争みたいに完全に商売だと思ってやってるわけでもないんだな。あれ、戦争を商売としている人たちの世界ってのは傭兵の世界ってことで、歴史はすごく古いんですよ。戦争って商売なんですね、昔から、自分だけは死なないようにって人に死なせて自分は金を稼ぐと。戦争だから自分が先に弾当たっちゃしょうがないんで、人に弾に当たらせて、その弾を売って自分が金儲けをするという戦争商売ってすごく歴史古いんですね。特に欧米はもう長い歴史持ってますから、この人たちの戦争論っていうのはまた違うんだよね。金儲けの戦争論だから、弾に当たる人たちをまず呼んできて、この人たちに弾に、あえて命をかけさせようと思うわけね。それがだから911事件もそうだし、テロ戦争ってそうなわけで、テロ戦争なんかいい名前だよな。お前らとにかく弾に当たってこいと言ってみんな嫌ですよって言いますから、テロとの戦いなんだと言うと、弾に当たりに行くわけだよね。ひどいもんですよ。で、その弾代をですね、稼いでるわけだ。で、この連中はだから商売でやってるから、まあなんて言いますか、採算の合わない戦争はしないですよね。負ける戦争というよりも、要するに、最後は負けるまでやらなきゃいいんで、金稼いだら引いちゃういいだけの話ですから、最後は負けるまでやらないで、とにかく戦争を終わりにさせないことが大事なんだね。終わりにさせちゃうと終わっちゃうから、冷戦の終結みたいな感じになっちゃって、一気に軍事予算切られて、軍の組織も解体で、だから、軍用技術なんかは民間に切り売りしなきゃならないという、まあ非常に惨めな状況になりますから、絶対に戦争を終わりにしないっていうのがね、こう戦争屋の、戦争論なんですよ。だから終わりにしないためにあちこち火つけてもらうと、火付け盗賊をやると。それがだからこの20年ぐらいのアメリカでしょ。で、それをもういかに戦果っていうわけで、ロシアのプーチンと、それからアメリカのトランプが組んで力ずくで抑え込んでる。 しかし金は絡んでますね。彼らもなかなか簡単に諦めきれないんだね。潰れちゃいますからね。まあしかし、金融市場崩壊すれば、そもそもの金がなくなるわけだから、まあそれは時間の問題だし、国防総省もなんかですね、歴史上始まって以来の監査を受けたそうで、噂では500兆円以上の、使途不明金が見つかったと言ってますから、まあトランプこう完全に締め上げてんだね。まあそんなことでやっていきますんで、彼らは彼らだから、まあ金儲けのためだから、我々やり方ありますよね。なんとかするやり方、収め方は。一方だけど極右の方は、雰囲気ですからね。雰囲気でワーワー言ってるだけで、これはね、あんまりこの、落としどころがないわけですよ。で、ロシアなんか、ね、北方領土は、返さないよってはっきり言ってますよね。北方領土はアメリカあげちゃったんだよ、あれ。アメリカがですね、第二大戦末期に、あれ、ソ連のスターリンにあげちゃったわけでさ。千島は。帰ってこないですよ。ロシアは、ね、アメリカがもらったと思ってんだから。だからそういう話をこうするとですね、こじれて、どうもならないので、まあ今いろんな屁理屈でこねてたんだけど、安倍首相言いましたよね。日本に帰ってこないことは国民をご理解いただいてるようだとか言って、あれ決定的だよね。要するに、その、極右って、その別に理屈言ってるわけじゃないんで、感情論で言ってんですよ。その不満の吐き口で言ってんだから、あれ言ったらですね、収まんないですよ。新国、日本は不滅なりみたいなことを言い続けてないと、あれはダメなんだ。だから結局、その現実が、その極右を、その打ちのめす瞬間っていうのが、皇居前でみんなこう、泣く姿なんだよね。あるいは自決する姿なんですよ。それ8月15日、16日の姿なんだな。いや、だからなんかね、靖国神社のとこに資料館ありますよね。あそこ、時々その模様替えしますが、前に行った時ね、ずっと前ですがね、もう20年近く前だと思いますが、8月15日、16日に自決した若者の遺書が置いてあったんですよ。まあ、もったいない話だね。戦争終わったのにですね、これからいよいよ復興だっつうのにですね、そこで自殺しちゃうわけね。やっぱりこうね、自分の信じていたものは失われたからってわけだな。ああいうのはやっぱこう、無残、一番なんか無残な感じがしたね。で、だからやっぱりこう、極右をこう振りまいちゃうと、その後始末はですね、もちろん外交は大変なだけじゃなくて、その内政も大変なんですよ。要するにこれをやるとその後ね、極右がね、こう、裏切られたと思うとね、その後今度はそこにまた心の空白が生まれるんですよ。もともと何にもないから、それ極右になってるわけで、何にもないまで極右になっちゃって、それで今度は、それも剥ぎ取られると、ますます何もなくなっちゃって、それこそ虚無主義に完全に陥っていくわけですね。まあこんな感じでありますから、所詮戦争論なんて言ったってですね、まあ本当に、ひでえ話でね、そんなもんで道はこう開けないわけでありますよ。で実際に、じゃあこう戦争したっつったってですね、アメリカ見りゃわかる通り、ほらもう負けて世界から撤退でしょ。それから、ロシアだってですね、ソ連時代になんかいろいろ冒険主義的なことをやって、懲りちゃって、世界のこのコミュニズムを維持するみたいなことだって、本当に国潰れて懲りちゃって、プーチンはだから二度とマルクス・レーニン主義に戻らないことを何度も言ってますよね。もうゴリゴリだってあればかりはですね。だからロシアも自分の領土は守るけども、まあ外に撃って出ようとか、人の領土を取っちまおうとか、金儲けのための戦争をやろうとか、そういうことはこう思わないですね。火付け盗賊して守ろうとか思ってないですよね。だからやっぱりこう、時代と変化とともにですね、この戦争っていうものももう昔のようなことはできないんで、今まではだから経済戦争がもっぱらだったわけでありますが、まあこれも相場の暴落でやってケリがついたと。こうなってくると、本当のこの平和主義っていうものがよくわかると思うんですよね。結局なんだかんだ言ったってですね、地球の上っていうのはその、五越同州でみんな同じ船の上に乗っかってんですよ。国もそうですよね。例えば与野党の対立とか言ったって、所詮は一つの国の政府の中でやってる話で、まあある種のゲームであって、それは五越同州で一つの国の政府という一つの船に乗っかってるわけですね。世界は全く同じなんですね。自分だけで暮らせる世界なんてのははっきり言ってないわけですよ。水も空気も、人も物もですね、しょっちゅうそこら中こう行き来してるわけでありますから、そういうふうに考えてくると、やっぱりあらゆる問題は、やっぱこの、そこにいる人たちで解決しなきゃならないっていうところに来るわけで、 で、喧嘩始めたってですね、喧嘩終わりにするのが一番難しいんですよ。喧嘩始めるのは簡単だよね。殴っちゃえばいいんだからね。でもそれを終わりにするってのは非常に難しいことで、だから、その双方にとって、特にその喧嘩仕掛けた国がですね、最後はひどい目に遭うわけでありますよね。だからそういう意味で言うと、この平和主義っていうのは、どんな時にもあらゆる代替案を考えて、決して戦争に持ち込まないという、そのたくましさが本当に必要なわけでありまして、平和主義ってのは決して平和を唱えてればいいってもんじゃないんですよ。むしろ、平和だけを唱えていたり、戦争だとか言うのは簡単なんですよ。ひたすら戦争だ戦争だと言ってみたり、平和だ平和だと口だけで言ってるのはすごく簡単なことで、その戦争になる要因とか平和が崩れる要因、あるいは平和に至る要因を考えたときに、その平和に、要するに人々が一生ですね、安泰に暮らし、そして人生良かったなと思って次の世代に継承できるように一生を過ごしてもらうためには、よほど物事を分かり、物事を考え、ちゃんと行動しなければ、それは不可能なんですね。だからその平和主義っていうのは、ものすごくたくましいってことです。戦争と平和ということを言いますから、あたかもなんか極端なことのように思うかもしれませんけども、基本は全部平和なんですね。なまち、国と国の関係だったら外交が基本でありまして、この外交が破綻した時の備えが軍事、すなわち戦争ということですね。戦争が先に立つなんてことは一切ないわけであります。戦争を先に立たせるのは戦争を商売にしている人たちです。戦争で金を稼ごうという人たちは、それは戦争を先にやってもらわないと、外交問題、外交で話切りつけられたら戦争にならないじゃないですか。だから、しかも同時にですね、これまた、あいつら面白いんだな、決定的な敗戦をしてもこれ終わっちゃうから、決定的な敗戦はない。ずるずるずるずる長く戦争してもらうってのは一番儲かんだよね、あれたちね。だから彼らが言う戦争論って全然違いますから、だからこの外交というのは、その今の河野みたいにですね、なんか、どっかのですね、頭の悪い陸軍中将あたりがですね、こう、人の国のことをあだこうだこう叫んで批判してると、あんなのが一番悪いんですよね。あんなことやってんから外交にならないわけで、外交っていうのはですから、国の中にいろんな意見がある。こっちも向こうもある。だから外交官っていうのは、特定の意見に左右されることなく、その場で折り合いをつける仕事でありますから、まあ知的にもものすごい大変な仕事ですよね。自分の感情とか思いを先に、自分の理念なんか先に押し出したら、それ外交にならないって意味ですよね。戦争を起こすためならいいわけですよ。相手にですね、一つの思想、考え方を押し付けて、で反発してきたら、その武力で応戦すると、その体制を作る。だから、火付け盗賊、戦争準備に入らせるには、武器を売って儲けるには、相手の国消しかけるの一番いいんだよね、これ。でも、まあ、そういうことをまあやってるわけで、とんでもない話なんだけども。まあ、しかし、本当の平和主義っていうのは、ものすごいたくましさがいるってことです。どうやったら、この平和が維持できるのか、どうやったら双方互恵で発展できるのかっていうのは、すごく広い視野が必要で、やっぱりその歴史も違いますし、それからその、分岐的イノベーションと申しましてですね、いろんなイノベーションが社会には次々と起きるんですね。ですから、この、一つの時代に安定を、維持していても、イノベーションの結果として、崩れていく。均衡崩れるっていうことがしょっちゅうありますから、いつもその次のイノベーションを考えて、で、その体制を組み替えていかなきゃいけなくて。だから、本当に前ベロに世の中のことをよく予測し、それから、ありとあらゆる代替案について、いつもそれを用意してないと、もうこんな平和を維持するってことは、非常に難しいことですね。平和はやはり作るもんでありまして、で、その、武力持ってったって結局何の意味もないわけですね。今の時代なんか本当そうだけども、アメリカはですね、あっという間にソ連に、ロシアに戦争で負けて、引っ込んでいくわけでありますから、そんな武力を拡充すれば敵が攻めてこないとか、そんなバカな話はどこにもないわけでありまして、やっぱりこの、普段、まあ生活者も、企業の人たちも政府はもちろんでありますが、本当にこの平和を作る。いかにみんなが生き生き、伸び伸び元気に暮らせるか。この体制をいかに作るかっていうところが、本当にその知恵と気力と行動力の勝負ですね。まあそういう意味で言いましたら、この平成の30年間、まあ金城陛下のものすごいあれは、お力だとしか言いようがないですね。平和主義一本ガーンと通していただいたんで、さあ次今年からはですね、それを実際に形にしなきゃいけませんね。まあ、どんな形で、だから、平和を作るのかですね。 戦争に頼ることなくみんなが安心して暮らせる。それは自分の国だけじゃダメなわけですね。近隣まで全部含めて、世界の国々が平和にならなければ、それは一国だけ平和を維持するっていうことは非常に難しいことですよ。だから地球大の、まあ今仕事がこれから必要になります。壮大なことでありますけども、もうそれをやる以外に我々は未来に安定した突破口を導き出すことはできないんだと思うんですね。そういう意味ではこの平和主義のたくましさというのはこれからますます必要になってくるなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、平和主義のたくましさということでお伝えいたしました。ではまとめに光りましょう。さよなら。